ちは。それではですね、最初に今度はですね、
こんにちは。今日のテーマは中東和平です。エゼキエル書38章8節を見ると、イスラエルが安心して住んでいるとあります。これは中東和平が締結された後のことを表すと思われます。それでは中東和平はいつ誰によって締結されるのでしょうか。ダニエル書9章26節27節から見ていきましょう。ここに出てくる来るべき君主は反キリストのことと思われます。反キリストはヨーロッパから出る世界のリーダーでキリストの敵です。彼は観覧時代の7年間神に立ち向かい大暴れします。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年になり、観覧時代の7年を表しています。そして多くの者と固い契約をしとあります。これは聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約のことで、これが中東和平のことと思われます。この和平は一週の間とありますから、中東和平は7年間の観覧時代の最初に結ばれると思われます。つまり中東和平は観覧時代の最初に反キリストによって締結されることがわかります。現在はアメリカが中心に動いているように見える中東和平ですが、締結するのはヨーロッパから出る反キリストです。そして中東和平は観覧時代が始まった印となります。中東情勢や中東和平に向けてのヨーロッパの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
明日からですね、イスラエルチームが使わされていきます。2018年のですね、11月5日にはですね、聖地礼拝によっては、ガリア後半からですね、オンライン礼拝でですね、礼拝が行われます。そして、午後からですね、ハルフェさんの方の礼拝も行われますので、ぜひ、イスラエル系のですね、ぜひ見ていただきたいと思います。私たちの群れはですね、この群れは11月から新年度となっていますので、ですね、今日がですね、最後の日曜日のですね、礼拝となっています。昨日はですね、1年に1回ですね、土曜日にですね、レクリエーションの方でちょっと雨降ったり、ちょっと風吹いたりして、ちょっとあれだったんですけども、最初はですね、ちょっと状況はですね、行かないようにちょっと行ったんですが、元気なんでですね、島も良くなって、そして、1時間ぐらいですね、卓球しないでですね、少し汗かいてですね、過ごすことができました。明日からのですね、イスラエルチームのですね、祈りの課題もですね、出ていますので、ぜひこの祈り演奏って、また予定表がですね、明日からのですね、予定表が出ていますので、それに沿ってですね、取り直していただきたいと思います。この祈りの課題もですね、簡単に出ていますので、ぜひ、取り直してですね、いただきたいと思います。で、九州からもですね、長崎教会のキャラ牧師とか、また福岡教会から大の牧師の方とか、平戸の方からですね、牧師同祭とか、熊本の方からもですね、3名の方が使わせていきます。ぜひですね、イスラエルは非常に重要な派遣ですからですね、またイスラエルを通してですね、僕の祝福がですね、御 言葉が語られるようにですね、伝えていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉から見ていきたいと思います。先ほど司会者の方に読んでいただきました、ルカの福音書のですね、23章の39節から43節の見て分かれていきたいと思います。まあ、この箇所はですね、イエス様が十字架につけられたところですけれども、このイエス様が十字架につけられたところにですね、右と左に、犯罪人ですね、まあ、悪いことをしてですね、その2人の犯罪人がですね、その刑罰を受けるために、このイエス様の右と左にいたわけですね。そして、まあそのですね、犯罪人の一人がですね、イエス様をですね、見てこう悪行を言ってですね、あなたはキリストじゃないか、自分と私たちを救えと言った。まあ、非常に都合のいいことを言いますよね。自分が本当にこう犯罪人でですね、悪いことをして、そして刑罰を受けなければならないにもかかわらずですね、この自分と私たちを救えとですね、イエス様に言ったわけですね。で、しかしそのもう一人の方がですね、その犯罪人に対してですね、彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いこと何もしなかったのだということですね。きちんと、もう一人のですね、犯罪人は自分のしたことのですね、報いを受けなければいけないということですね。ちゃんと自分がしてきたことは悪いことしたので、この、十字架でですね、刑罰を受けなければならないということですね。自分で、認めて、そして、イエス様の対してはですね、だがこの方は悪いことは何もしなかったということですね。ではっきりとですね、同じ、犯罪人でありながら、一人はですね、自分を救えと、キリストだろう、自分をこの私たちを救えとですね、犯罪人はですね、イエス様に罵ったわけですね。でしかし、もう一人はですね、本当にこの自分のしたことをきちんとですね、罪を認めて、そして、このイエス様のことをですね、きちんと正しくですね、見ているわけですね。で、私たちもこの神様のことを、イエス様のことはどういうお方であるか、イエス様がどういうことをしてくださるお方なのか、イエス様という方はどういう方なのかということをですね、深く私たちは知らなければ、この犯罪人のようにですね、本当にこのイエス様に対してですね、この悪魂存亡を言ったり、また神様を罵ってしまうわけですね。それと恐れないですね。そういうことというのがですね、この2人の犯罪人のうちですね、本当に2人ともですね、救えるべき条件というのはですね、同じだったんですね。しかし1人はですね、本当にこう罵ってそしてここから十字架から自分たちを救えとですね、イエス様に言ったわけですね。で、それを聞いたもう一人はですね、きちんとですね、お前は神を恐れないのか、恐れないということですね、お前も同じ刑罰を受けているのではないかと、当たり前なんだ、自分たちは悪いことをしてきたんだから、当然この十字架で刑罰を受けて死ななければならないということをですね、はっきりとですね、認めているわけですね。で、このそのことを言ったですね、犯罪人はですね、そしてこうイエス様にですね、語ってるわけですね。もう死ぬ直前でですね、十字架にかかって、そしてもうあとはですね、十字架で、その命がですね、亡くなる寸前にイエス様にですね、あなたの御国の位にお着きになるときは私を思い出してくださいですね。まあ、イエス様は十字架にかかっているわけだから、まあ顔がですね、見えたか見えないか分かりませんけど、しかしその声をですね、聞いていたわけですね。で、イエス様はですね、その語った犯罪人にですね、どのように言われたかというと、43節ですね、イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイスですね。で、こうパラダイスにいますということですね、はっきりとですね、イエス様は定めたわけですね。この犯罪にはですね、地上においては神様のためにですね、 何か働いたかというとそうではないですよね。悪いことをして、そうやって犯罪を犯して、そうやって、自分はこう死んでいかなければならない時に、もう本当に残された期間ですね、その時にイエス様にですね、私のことを思い出してくださいとですね。でイエス様はですね、その犯罪人のですね、何をですね見たかというとですね、神を恐れて、そして自分の犯した罪を正しく認めて、悔い改めて、そしてイエス様をですね信じたわけです。イエス様という方をですね、あ、この方が私を救ってくださるお方だということをですね信じて、そしてイエス様に、あなたの御国の福音にお付きになるときは私を思い出してくださいとですね告白したわけですね。まあこのパラダイスという箇所はですね、まあいろんな箇所にもありますけれども、第二コリントにですね、パウロがですね、この天に引き上げられたという箇所はですね、第二コリントの十二章の四節にですね、書かれていますね。まあ、3節ではですね、私はこの人はそれが肉体のままであったか、肉体を離れてあったかは知りません、神はご存知です、パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っていますということですね。でパラダイスという箇所にですねパウロは引き上げられていったということをですねここで書かれていますけれども、この犯罪人もですねイエス様はですね直接、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますというですね、そこにですね、死んだ後にですね行くわけですね。で全ての人がここに行くというわけではないですね。同じ犯罪人であってももう一人はですね、イエス様を罵ってですね、この救えと、自分を救えと言ったわけですね。しかしこのもう一人の犯罪人はですねイエス様にですね、この語ったことを通してですね、私はあなたは今日私と共に、パラダイスにいますということですね。全ての人がですね天に引きパラダイスに行くわけではないんです。神様を信じるイエス様をですね信じて永遠の命ですね、イエス様を自分の救い主として信じて、そして神として主として崇めて従うということですね。そのことを通して神様はですねこの犯罪人のですね罪を許し、そして犯罪人はですねイエス様のことをされたわけですね。ことされた、もうことされるですね期間というのはですね本当にもう何時間というですね中で、しかしその救われるですね本当にこう短いですねもう命がですね、神様はその時ですねこの犯罪人はですね信じてですね救われていったわけですね。で神様を信じるということ、神の言葉を信じるということですね。でルカの福音書の一章にですねザカリアというですね祭司、ご夫婦がいるわけですけれども、ザカリアはですね神の使いがですね、祭司としてのですね務めをしているときに、その神殿のそばにですね立って、語られた言葉があったわけですね。その時にこのザカリアはですね語られた言葉をですね受け取れなかったんですね、信じれなかった。そうしたらどうなったかというとですね、あなた方夫婦にですね子供が生まれるということをですねちゃんと語られて、そしてですね、言われたわけですけども、その言葉をですねザカリアはですね受け取れなかったんですね。しかしマリアですね、イエス様のですね、聖霊によって身ごもった少女マリアはですね同じようにですね主の使いがですねマリアに語った時ですねその言葉をですね受け取ったわけですね。で好みになるようにということですね、不可能と思えるようなことですよね。しかしこのマリアはですね本当にこう自分に語られたですね不可能と思えるような言葉だったんですね。しかしその言葉をですね受け取ったわけです。 それはあの一章のですね、ルカの一章の、36節からですね、ちょっとお読みしますけど、あ、35節ですね。御使いは答えていた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを超えます。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と言われます。ご覧なさい、あなたの親友のエザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われている人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって他の女のことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主の端ためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、ということですね。で、この同じようにですね、この主の御使いがですね、ザカリアにもですね語られた時はですね、とにかく物が言えなくなった、喋れなくなったんです。今まで喋っていたザカリアにですね、この神の言葉を知んなかったゆえにですね、生まれてくるまではですね、言葉がですね喋れなかったんです。しかしマリアはですね、本当にこの結婚、まあ、あの婚約者はですね、ヨセフはいたわけですけども、こう聖霊によってですね身ごもって、そして、イエス様をですね、身ごもったわけですね。聖霊によって身ごもって生まれるということをですね語られて、それをですね信じたわけですね。信じた時に、この神様のですね宮田というのがこうなされていたわけですね。で、神にとって不可能なことはないという、まあ、ここにもですね書かれていますけれども、あの本当にですね、犯罪人がですね、もう自分が死んでいかなきゃならないですね、もう本当に残されたですね最後のチャンスをですね、本当にこの彼はですね、イエス様、主の十字架にかかっているイエス様のそばでですね、正しくこの人生の最後ですね、もう最後は死ぬ前にですね、きちんと自分の罪を認め、悔い改めて、そしてイエス様はですね、神様のイエスキリストという方が本当にこう自分を救ってくださるお方、この方が死んだ後に自分を御国のところに行くことができるお方だということをですね信じた。で、私たちは信じないとですね何も起こらないんです。神の言葉を信じる、まあ、予言を通してもですね、まあ、予言は吟味しなきゃなりませんが、予言を通しても信じるということですね。で、信じていくときに神の技というのはですね表されていくわけですね。私も結婚した当初ですね、 あるですね教会の正会にですねある講師の方のですねお話を聞いてですね、単純ですよね。その牧師の方がですね3人子供さんいてですね、男と女ってですね言われた時に、そのままですね信じてですね、で男と女というですね信じて3人ですね、神様ですね、長男のですね今直樹がですね妊娠5ヶ月ぐらいの時ですね、名前をですねつけたんですね。そして次男の吉野の時もそうですね、同じように5ヶ月、で長女の時もですね同じようにですね、5ヶ月ぐらいの時ですね、名前を付けたんですね。で、信じるということですね、信じる、私たちは何を信じているのか、でイエス様という方をどのように私たちが信じて、でイエス様という方はどういうお方なのかということですね、私たちがよりですね、まあ、聖書を通して、やはりしていく必要があるんです。で、神様が本当にこう自分に何をこうしてくださるのか、神様自分にどのようなことをしてくださったのかということよりですね、また私たちのこの願い、心の願いとか、自分が神様に何をこうしてほしいのかですね、そういうものをはっきりとですね持って、そして神様、私はこのようにしてくださいとですね願っていく。信仰というのはやはりこの心の願い、また求めることをですねしていかないと、神の技というのはですね表されていかないんです。で、この犯罪人がですね本当にこの最後のですね、自分の命がですねなくなる寸前に、本当にですねこの短いですね時間の中でイエス様をですね信じたわけですね。そしたらあなたは今日私と一緒にパラダイスにいますというですね。で、このことをはっきりとですね私たちが本当にこの信じる救いということですね、 はっきりと自分は本当にこうイエス様を信じて、どのようにこの生きていかなきゃいけないのか、どのように歩んでいかなきゃならないかということを、私たちがですね、本当にこう御言葉を通してもそうですね、で私たちがそのことを本当に信じて祈っていく、求めていく、また神様に私たちのですね、そういう心の願いを神様に知っていただく、で自分の心の中にですね、信じているものをですね、言葉で出して、神様は私をこのようにしてくださいとか、神様はこのようにしてくださいということをですね、私たちが神様にですね、願う必要があるんですね。で聖書にはいろんな奇跡の技が書かれていますよね。目の見えない方がですね、見えるようになるように、口の聞けない方、またそういうですね、いろんなこう方々がですね、イエス様がですね、本当にこう私に何をしてほしいのか、神様はですね、私に何をあなたはしてほしいのですかとですね、語っているんです。何をしてほしいのか、はっきりと私たちはその願いをですね、はっきりとこの神様にですね、求めていく、御心ですね、これは御心ならば必ず神様はですね、成してくださるということを私たちは聖書を通して、語られていますから、御心ならばそれはその通りになると聖書は言っているわけですから、私たちにとってですね、何を皆さんの人生の中でイエス様という方、全能の神様という方がですね、みんな同じようにでですね、見ているわけじゃないんです。信じていてもですね、どのようにイエス様をですね見ているかというのはみんな違うんです。同じじゃないです。で私たちが本当にこの私たちの救い主である神様、全能なる神がどういうお方であるかをですね、私たちは聖書を通して知る必要があるんですね。でよくマリー・ケルドさんの本の中にもですね、いろいろなこうご自身のですね、証しをされている本があるんですけども、でマリー・ケルドさんはですね、最初から感謝と賛美の器ではなかったんです。あるですね、本の中にはですね、非常に疑い深い人で、疑うですね、クリスチャンでもですね、全ての人が同じようにですね、いつもこう信じているわけではないんです。疑うですね、疑い深い人、まあそういうですね、ご自身ですね、書いていましたから、本当にこう疑うですね、信じられない、そういう歩みをですね、マリー・キャルドさんはこうしていたんですね。しかしある時からですね、この感謝と賛美ということをですね、本当に実践しながら、そしてそのことをですね、御言葉によってですね、歩み続けていく中で、感謝と賛美のですね、器としてですね、87歳ですかね、87歳か8歳の時に、手に召されていたんですけども、本当にですね、その信仰を用いてですね、感謝と賛美の器としてこう変えられていた器ですね。で私たちも最初からですね、全てをですね信じれるというわけではないですね。疑う時もあります。弟子さえもですね、復活されたイエス様はですね、信じれなかったわけですから、私たちもですね、そういうことというのはあるんですけども、私たちは御言葉を持ってですね、まず自分のことをですね神様に知っていただく、それで神様に自分自身の問題、また自分自身のですね、願いをですね、必要を神様に祈り語るんです。神様このようにしてほしいんです、このようにしてほしいですと、人に言ってもですね、人はそういうことをですねできません。しかし神様に私たちのですね、この願い事をですね、神様に知っていただく、していただく、でそのことをしていくことによって、私たちの信仰というのはですね、非常にこう成長して、こう変えられていくわけですね。で基本は信じるということです。イエス様を信じる、また御言葉を信じる、それでその事柄を通して神様という方がですね、どういう方であるかということを私たちはですね、一人一人がですね体験していくんです。あ、神様はこの祈りに応えてくださった、神様はこのようにして私をこのようにしてくださったということですね、体験することによって、神様というお方がですね、どういうお方であるかをですね、私たちがですね、知ることができるんです。で、私たちはこの犯罪人がですね、本当にこの命がなくなる寸前 ですね、イエス様を信じて、そしてイエス様のことをですね、イエス様が本当に自分を救ってくださる、そして自分を死んだ後にこの犯罪にはですね、もう自分は死んでいくわけですから、死んだ後のことをきちんとですねイエス様にですね語っているんです。御国の蔵についた時、私を思い出してください。もう死ぬ寸前のですね人のことをですねイエス様にですね思い出してくださいと、本当にですねこれは非常に素晴らしい言葉ですよね。普通そういうなかなかですね言えないことですよね。犯罪人であり、そしてもう死んでいかなきゃならないものにですねイエス様がですね思い出してくださいというのはですね非常にずずしいように思うわけですよ。しかし神様の前にはですね本当にですね願っていいわけなんですね。だから犯罪人はですねイエス様は本当にこの最後ですねもう本当に死ぬ前にですねきちんとですねあなたは死んだ後に私と一緒にパラダイスにいますということですね。ここが私たちのですね本当にこれから大切なところなんです。地上のことをですね皆さんがいろんなことをしてですね楽しんだり、まあ、いろんなことをしてもですねそれはそれで何もですね天に帰っていくものとはならないんです。最終的には私たち の信じる信仰を通して、そして永遠にあるものに私たちのですね目を向けておかなければ、私たちはですね地上においてはですね旅人や寄留者です。死んだ後に私たちはですねどこに行くかなんです。これをはっきりと私たちは知っておかないと生きていくということがですね困難になってしまうんです。死んだ後どうなんだろうね、死んだ後自分はどこに行くんだろうとわからないことでですね歩んでしまうと、これは非常にですね人生を楽しくですね生きることができます。しかし私たちがですね、天に、召されたら天の国、神様の国、パラダイスに行くということですね、はっきりと分かればですね私たちは地上においてはですね本当にこの生きる力というのはですねはっきりとしたものがですね表されてくるわけですね。26世紀の旅、寄留者たち、まあ、地上においてはですねそういうこの26世紀の方々はですね非常に苦しみ中、困難中をですね歩んでいましたけど、なぜああいう歩みを できるかというとですね、死んだ後に自分が行くところをですね、はっきりとですね、知っていたからですね、彼は喜んで、26人の方々はですね、十字架の上で死んでいたんですね。そこに神様のですね、深い愛があるんですね。私たちは永遠の命にあるものに目を向けて、地上のものというのはですね永遠の命のものではありません。皆さんもですね楽しませるものではないんです。私たちがあるものを天にあるものに向かってですねそこに大きな希望をですね皆さんが持つならば、皆さんの人生もですね大きく変わっていきます。それで神様を体験することを通してですね本当にこの栄光がですね表されていくことをですね覚えていただきたいと思います。新年ですね、イスラエルチームはですね、12月5日、ガリアファンでですね、礼拝が下げられますから、ぜひですね、12月5日のですね、ガリアファンの礼拝をですね、ぜひ見てですね、サニコ神の言葉をですね、受けていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉を通して導きくださり、感謝いたします。本当に私たちの人生、私たちの歩みは、神様、本当にあなたの恵みによって、この地上使命を本当に全うして、この犯罪人がパラダイスに行ったように私たちをでそこに行く者として導きくださいますようにお願いします。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青木に学校は主イエスキリストの恵み。 知那間の愛、聖霊の親しみ交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではですね